ローマ人への手紙の10章を開いてください。ローマ人への手紙10章を開いてください。私たちの聖書通読の学びがローマの9章まで来ました。10章を午後の礼拝に一節ずつ見ていきたいと思いますが、今朝は17節に注目します。17節に注目します。お読みしますね。ですから信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。今日は、聞くことについて見ていきます。聞くことによる信仰ということで見ていきます。私たちは前回イスラエルの多くがなぜ福音を受け入れていないのか、パウロが説明しているところを読んでいきました。9章の32節に、信仰によってではなく行いによるかのようにこの義を追い求めたからですとあります。そこで信仰によってではなくとパウロは言っていますが、10章ででは信仰とは何か、信じるということは何かを掘り下げて話をしています。17節で聞くことから始まる、そしてその聞くことというのはキリストについての言葉によるのだということです。私たちこの信じるという言葉、信仰という言葉を当然ながらたくさん使って言っています。で、日本人にとってですね、この日本語の言葉ですね、この信仰というものの言葉を聞くとですね、なんていうのかな、信心深いですね、まあ、そのように言い換えてように受け止めてしまうことが、まあ、よくあるわけなんです。で、どのように違うかというと、信心深さでは、まあ、信じることそのものが大事なんですね。だから、イワシの頭も、信心からと、このいう言葉さえあるほどで、対象は何でもいいわけなんです。ですね、このイワシの頭も信心からということですね。で、キリスト教の信仰はその真逆です。信じている対象こそが、一番大きな問題であり、信心についてはからし種のほどの小さなもので良いということをイエス様がおっしゃいました。からし種どれだけ小さいかというと、粉ですね、はっきり言うと。それほど小さくていい。神、この対象がこれ大事なんだということですね。この信じるときに対象なんですね。なので私はどうしても信仰が足りないというときに、じゃあ信仰が増したらいいのかというとですね、信心の話をしているときが多いんですよね、対象が大事なんですね。で、次に聞くという言葉にも、このいろんな聞き方があるんですね。聞こえているということと、一語一語死に物狂いで聞き入るのとでは全然違うわけなんです。しばしば、私例えでお話ししますが、皆さん飛行機に乗られたことありますか？ありますか？その時に、離陸の直前からですね、この安全についての案内が機内であるわけなんです。で、この頃はですね、これを何とかして聞いてもらいたいということで、いろんな工夫がビデオで行われています。この準備をした時も、この説教の準備をした時もですね、アナのね、もうなんか名前出してしまいますが、アナの全日空のですね、この機内放送のビデオをですね見るとですね、歌舞伎役者が出てきてですね、そして、こう案内してくれる、なんとかして聞いてもらいたいという、これがあるんですが、 正直私は何度も飛行機に乗っているので、聞いてないんです。聞いてません。だけれども、聞こえてはいるんです。では非常時になった時に、どうするのか。私は酸素マスクをどのようにつけるかあんまり自信がないですね。けれどもスチュワーデスさんは今は何ていうのかな、客室乗務員ですね、日本語だとね。客室乗務員がですね、この改めて同じことを言うと思うんですよね。こうやってください、ああやってください。その時には私は自分の命がかかってますから、一言一言、聞き漏らさないようにすると思うんですよね。この酸素マスクのつけ方なんて自分が息するための酸素ですから。というふうに、この信仰は聞くことから始まるという、この聞くということにおいても中身をしっかりと見ていかなければいけないわけなんです。そして次に出てくる言葉、聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのですとあります。この言葉なんですけれども、ギリシャ語にはですね、少なくても2つあります。この、単語ですね、ギリシャ語に2つあって、ロゴスとレーマです。私たちの教会の名前がカルバリーチャペルロゴス東京の、このロゴスは言葉という意味ですですね。でレーマというのもあるんです。で、ロゴスは書かれた言葉なんですですね。ここも書かれてますね。すでに書き記されている言葉がロゴスで、レーマは口で語られる言葉なんです。でここで使われているのは口で語られる方の言葉、レーマになっています。つまり聞くということなんですね。読むではなくて聞くことが強調されているわけなんです。信仰というものが神のこの語られている言葉を聞くことになるわけなんです。声と言い換えてもいいかもしれません。神の声を聞くということが、必要になってきます。そのキリストについての言葉をですね、この書かれているものを読んで行くというよりもですね、御霊によって、そしてこの生きた方の言葉として聞くということが必要になってくるわけなんです。でこれが、従っていないということをね、パウロは10章でこのイスラエル人が従っていかなかったということを話しているんですけれども、この9章において最後のところでね、イスラエル人がなぜ神の義に到達できなかったのかを説明して、先ほど読んだように32節で行いによるかのように追い求めたと。そして10章の5節にも、立法の掟を行う人はその掟によって生きると、立法を行うことについて強調されているんですね。で、この立法が与えられてそれを行うこと、これを目下の目標としているのがユダヤ教徒の人たちです。ユダヤ人です。ユダヤ教の中ではモーセの立法を613のこのリストアップしてるんですね。この掟にリストアップしてるんですね。列挙しているんです。で613の掟を守ることに集中しているんですね。聖地旅行に行きまして、その時に現地のガイドさんの説明するものがですね、本当に多くが新鮮なんです。私たちがこの聖書をここで読んでですね、この日本の中で読んでこの理解するのと違って、現地でその現場で読むのは大きく違うことがよくあります。新鮮ですね。でですね、現地ガイドさんが、良きサマリア人ですね、半殺しの人が、このエルサレムからエリコに行く途中でですね、いたと、そこで、 いて、そして祭司の人が通っても、その避けていって、レビ人が通ってもですね、この助けをしなかったということで、非常にこの無慈悲であるとか心がない、冷たいというように私たちはこう感じるわけで、それがこの哀れみの心がないということが問題なんだというふうに感じてしまうかもしれませんけれども、本人たちはですね、おそらくこのガイドさんの説明だと、律法を守ることに忙しかったんじゃないかってこう言うんですよ。613もありますから、この613をいかに守っていくかということで、この一つ一つをですね、このやっていくことで、この何ていうのかな、この馬の何ていうの、これ目隠しじゃない、何ていうの、この横にあるやつ、まあ、こんな感じでこの周りを見ないでですね、この律法だけを見つめて、そしてそれを行っていこうと努力していっているという、まあ、そういうね、ことで忙しかったんじゃないかって話なんだよね。これほど律法を行うことに命をかけていたんですね。けれども主がお語りになっている声に、律法を守り行っている、聖書に書いてあることをいるからと、このやっているっていうふうに見えていて、実は主に語られていることには聞き従っていないということが実は多いんですね。律法に書かれていることに熱心になっていたとしても、主の語られるこのことには、生きた神との関係の中で語られることには聞いていないということがあるわけなんです。サウル王のことを思い出します。サウルが、アマレク人と戦うことを口頭で、口でサムエルを通して神から聞いた、神の言葉をサムエルが語ったんです。第3サムエルの15章の3節に、今行ってアマレクを打ち、そのすべてのものを誠実しなさい、容赦してはならない、男も女も幼子も血のみ子も牛も羊もラクダもロバも殺しなさいと、このように主が命じている、これを彼は聞いていたはずなんです。ところが彼は、この王アガグを、このアマレク人の王アガグを生け捕りにして、そして、羊や牛の最も肥えたものが惜しくてですね、それを殺すことをしなかったんです。聖絶っていうね、この聖書に書いてある言葉は、この神のために、神の裁きのために、まあ、全てをこう滅ぼすっていう意味なんですけども、聖絶しなかったんです。でですね、その後にですね、生贄を捧げるんですよね。でサムエルがやってきて、この生きている羊や牛、これは一体何なんだとね、こう聞いたら、これで生贄を捧げるためなんだと、でこのようにね言っているんですよ。ところがこのサウルの言っていることを遮るようにして、強くこのように言いました。15章の22節で、主は全焼の捧げ物や生贄を主の御声に聞き従うほどに喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお牛の脂肪に勝るってこう言ってます。生贄を捧げることは確かに主の律法に書かれているんですですね。だから彼はサウルが行っていることは正しいように見えるじゃないですかですね。見えますね。ところが彼の心には、例えばアガグを生かしていたっていうのはですね、多分自分の功績っていうか、自分がね、そう威張りたかったっていうのがあると思うし、あとこの牛や羊っていうのも、まあ、むさぼりっていうかな、これをもったいないっていうですね、むさぼりがあった。でこういうものをですね、この悪い動機を結局生贄にするっていうふうに言って、正しいもののように見せていたにしか過ぎないんですよね。 で、全てのことを心を知っておられる神はですね、命令をしたんですよ。そして、神様は私たちが知らないことも全部知っておられるから、このアマレク人が何をするのかも知っておられて、それで聖絶しなさいと、全てを滅ぼしなさいと、この声でね、語られていたわけなんですね。なので主の御声を聞くことは生贄を勝ることに勝るってこう言ったんです。そして聞き従わないことは何ですか？偶像礼拝の罪であるってこう言ったんですね。偶像礼拝は本当に大きな罪として聖書に書かれていますね。神様言われていますよね。聞き従わないことはもう偶像礼拝の罪だと、このように神様が言われたわけなんです。なので、この神から言われているにもかかわらずですね、このいや私はね、ここ書いてありますから、こう書いてありますからって言ってですね、適当にこうくっつけるようにして、こうこの聖書に書いてあることはこれなんだからとこう言ったところでね、神から語られていることを聞いていないという大きな問題があるんです。分かりましたかね、皆さんね、ここの話。クリスチャンだけだとちょっと分かりづらいかもしれませんね。じゃあクリスチャンじゃない人とのね、この対比をしてみたら分かるかもしれませんが、例えば、これ私の知り合いの牧師さんがね、牧師の息子として育ったんですけれども、で牧師の息子だってことが分かっているので、小学校の時にですね、いきなり友達がね、学校の友達が叩いたらしいんですね。何すんだってこう言って、だって右のこれなんだっけ、叩かれたらですね、こっちもそうだろうとかって言ってですね、聖書に言ってることを引用してるんですよ。でも一体どうですか、心は。ただちょっと試してみたかっただけですよ。ですよね。全然書かれているんだけれども、神との関係は全くなくて、書かれていることを引用することはいくらでもできるんですよ。ですね。というこの律法の行いということにとらわれていて、神との関係の中で神から聞くということができていなかったという問題があるわけなんです。で、次の問題が、イスラエル人の次の問題が10章の3節に、彼らは神の義を知らずに自らの義を立てようとして神の義に従わなかったのですということなんですが、神の義なのに、その自分の義を立てる手段として律法を守りを行おうとしていたという問題があったんです。自分の義を立てようとする、簡単に言うと私は正しいんだということを証明するために、この律法を行っていこうとするというね、問題があったんです。神の義が現れることを私たちは願っていなければいけないのに、自分が正しい、いかに正しいかということを主張する手段にすり替わっていったら、本当にこれは神様に忌み嫌われますね。金持ちの青年がこのいかに自分自身が永遠の命を受け継ぐことができるかに関心があったんです。自分はいかに正しくなれるかに目を留めていたんですが、イエス様は良い方は神一人のお一人のほか誰にもいませんと、こうイエス様はね、神の方に、この、焦点を彼に合わせようとされたんですね。けれども、戒めについてですね、こういろいろ言ったら、親を敬いなさいとか、勧誘してはならないとか、盗んではならないとか、そしたら彼はですね、私は少年の頃からそれらすべてを守ってきました。そして10章の21節、マルコ、イエスは彼を見つめ慈しんで言われた、あなたには欠けていることが一つあります、帰ってあなたが持っているものをすべて売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさいと、慈しんでイエス様はじっと見つめて、この青年にこのようにして語りかけてくださったんです。ところが彼は この言葉に顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。多くの財産を持っていたからである。自分の義が立てられなくなったことに彼は、ね、悲しみを覚えたわけなんです。イエス様の慈しみの目、これを見ればよかったんですけれども、焦点をそこには合わせることができなかった。神の義なんです。神を見上げなければいけない、神に向かわなければいけないにもかかわらず、いつの間にか神のためにしているはずなのが、自分がいかに正しくなれるのかということを延々と考え、主張し、周りの人にもそう見せようとしていくのは、神の義に従っているのではなく、自分の義を立てようとしている、これもう真逆になっちゃうんですね。でこのようにして、この、イスラエル人が陥ってしまった過ちを見てきました。あともごめんなさい、もう一つですね、ここに書かれているからっていうのはね、大事なんですけど、パウロがですね、第二コリントの3章の6節で、神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださいました。文字に使えるものではなく、御霊に使えるものとなる資格です。文字は殺し、御霊は生かすからですと、このように言ってます。文字というのは、この書かれている立法の文字のことですね。石に、最初は石で書かれていて、あと巻物でその後に書かれていくんですが、それに仕えているのではなくて、御霊に仕える、これが新しい契約だということなんです。で、これ何を言ってるかというと、エレミアが予言した新しい契約が、今までは石に私は立法を書き記していたけれども、あなた方の心の板に私は律法を書き記すと、このように、これ御霊によってなされて、生きた神とのこの関係で語られていく中でですね、聞いていく中で、信じてって、それで従っていくという関係に入っていったんだということになるわけなんです。規則を守ることではなく、関係を守っていくって言ったらいいかな。意味わかります？規則ではなく、この掟をですね、いかに守っていくかという規則ではなくて、神との関係ですよ。愛の関係っていうのかな？命の関係っていうのかな？キリストにあってね、それが可能になったわけですけど、それは御霊によって、この可能になるわけで、そして心に書き記されているというのは、この語られるわけなんです。ですね。語られたのに、この応答する、聞き従っていくっていうですね、でこういう関係なんだよということなんです。けれども、この、行いではなく、立法の行いではなく、信仰によって、義と認められるということを聞くとですね、このある人は、そうなんですねと、では書かれている御言葉にを行う必要はないのですねと、聞いているだけでいいんですねと、じゃあ信じるだけでいいということで、じゃあ行わなくていいんですねって、こう、よく聞きます。というか、実際そうなっていってる場合もあるし、でこれが全然違うんですね。まずね、これローマを学ぶときにね、ヤコブ書を学んでね、ちょっと悩んだ方がいいかもしれません。全く文字だけ見ると正反対のことが書いてあるんですね。行いではなくて、信仰によって義と認められるとパウロは言ってるのに、ヤコブは信仰だけで義と認められるのではなくて、行いによるのでしょうと、こういうふうに明確に言ってるんです。なので、矛盾しているかのように見えますよね。でここが、とても理解が大事で、何かというと、先ほどから聞き方について話していますですね。聞き方について話していて、その神から聞いているというのは、神に信頼して、また神を信頼しているから従順にっていうのも入っていいかな、ね、そうやって聞いているんです。 例えばさっきの私の、飛行機の話だったらば、客室乗務員の方々を全面的に信頼しています。ですね。そして言っていることは自分がそう思ってなくても、従います。例えば子供、自分が酸素マスクをつけて子供につけなさいと、こう順番が自分からになってるんですよね。ちょっとお母さんにとってはこれやりたくないですよ。お母さんにとって子供からでしょ、だけれどももう彼らはもう熟知してるんですよね、そのこと。あとは荷物を持ってってはいけないって言ってね、いやいや後で困るからって言って持っていくとね、この降りるときに、あそこの機内から出ていくときに、あれなんかあの布っていうか、なんていうか、あのいわゆるあのトランポリンじゃなんだ、なんか子供が遊ぶなんか空気入れてさ、この遊べるのあるじゃない、布なんだよね。だからそれ引っかいてこの切れちゃったらもう空気だから終わっちゃうんですよね。だから持ってっちゃダメ、一切持ってっちゃダメなんですよ。あとハイヒールの脱ぎなさいとか、その尖ったところがこう避ける原因になるから、まあ、今いちいち説明してますけれども、言ってる時にいやいやって言ってね、従わなかったら聞いてることになってないんですよね。という、まあ、ちょっと今細かい説明しましたが、聞いて信じるだけだったら行わないのねっていうのは、これが今説明したようにナンセンスっていう言葉はね、全くちょっと取り違えているんですよ。で、私がかなり前なんですが、スーパーマーケットで、アルバイトをしていた時にですね、そのスーパーマーケットの、この、食品売り場のとこですね、そこで、このバイトしてたんですけども、子供が迷子になっていたんですですね。でもなんとなく見つかりそうかなっていう空気はあったんですが、泣いてるんですよね。そしたらお母さんの声が聞こえてきました。うわーって感じでですね、お母さんのところにもう一目散に走り寄っている姿を見たんです。で、お母さんを全面的に信頼しています。お母さんの声を聞きました。声を聞いたらそのまま行動に出てるんです。お母さんのところから離れない、戻るというですね、行動に出ていて行いが伴っているんです。いや、ちょっと待って、そんなの当たり前じゃない。これが聞いていることを信じるっていうことなんです。だからさっきの質問、いや聞いて信じるんだから行い関係ないでしょ、もう何言ってるのなんですよ。信頼している人から聞いていたら行いは当然出てくるんです。で、これがイエス様が羊飼いと羊のその例えでお語りになっていた内容で、羊たちは、あ、間違えた、御門番は牧者のために門を開き、羊たちはその声を聞き分けます。牧者は自分の羊たちをそれぞれ名を呼んで連れ出します。羊たちを皆外に出すと、牧者はその先頭に立っていき、羊たちはついていきます。彼の声を知っているからです。で、これ本当にそうなんです。どんなに羊飼いのように真似をして声を出しても全く反応しません。けれども羊飼いが声を出すと、めーってね、いうビデオを、 YouTube ビデオを何度となく見ました。最近見たのは8歳の中国の女の子が、何百いるかな、ヤギを、このの羊飼いに、羊飼いというかヤギ飼いになってるんですね。で、女の子が杖一本でもうついてくるんですよ。で、私の声を聞き分けるっていう言い方をしたんですね、彼女はね。ああ、同じだって思いました。信頼してるんです。その信頼によって成り立ってるんです。だから聞いたら従うんですよ。で、行いが伴ってるんです。で、今話しましたアブラハムの話なんですけれども、そのような見方で創世記に出てくるアブラハムの生涯を読めば、 行いがすぐに伴っていることがよくわかります。彼は信仰の父と呼ばれて、私たちにとっての信仰の父と呼ばれてますから、アブラハムに習って生きるように求められているというか勧められているわけですね。どのようにしたか。彼はウルという町、今のイラクの南部にある町ですね。でそこに住んでいた時に、私が示す地に行きなさいと、父の家を離れて私が示す地に行きなさいと言われて、どこかもわからないままで出て行ったんです。神を信頼してなかったらそんなもう引っ越しなんてできないですよ。今皆さん語られたらどうしましょうか。出て行きなさい、私は嫌だって言っちゃうかもしれない。この前をね、リフォームしたばっかり言っちゃうかもしれない。でも彼は出て行ったんです。なんで。神を信じてるから、信頼してるから。そしてカナンの地に到着し、シェケムというところに着いた時に、私はあなたの子孫にこの地を与えると神が語られました。それを聞いてアブラハムは、自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いたと、こう言ってるんです。祭壇を築いた。なぜかと言ったら、ここに私はあなたの子孫にこの地を与えると言われたことに応答して、その祭壇を築くという行動に出てるんですね。神様に礼拝したんです。なので彼の信仰というのは生きた信仰、なんていうかな、こう躍動的な信仰と言ったらいいか、この言われたことをそのまま、神が、神を信頼しているからそのまま応答している、反応して応答しているわけであって、多くの場合ですね、この知的に理解して信じるという言葉を使っていたり、あるいはその場で感動してすごいなと言って感動して、感情的にその感情的に反応していることを、なんていうのかな、この、信仰っていうか、この聞いているっていうか、そのように、している場合が多いんですよ。で行いに現れてないんですね。逆を言うと、行っていることこそがこの人が何を本当に意味で信じているかが現れてくるって言い換えてもいいかもしれません。で旧約時代の聖徒っていうのは、神を信、旧約時代の人たちが、立法の行いの中にいて、新約になって信仰によってっていうふうに考えたら大間違いなんです。なんかそういうふうに考えがちですよね。旧約の人は立法で、そして新約になってから信仰なんだと、だから立法は関係ないとかね、こうやって、これね、浅い理解ですね。非常に浅い理解、表面的な理解です。ヘブル人への手紙の11章をで、信仰によって生きた人で新約聖書の人は一人も出てきません。全員が旧約の時代の人であって、信仰によって生きた人の話が出てくるんです。アベルから始まって、そしてノアが出てきて、立法を与えたモーセ自身も信仰によって生きた、そしてだからこれこれのことを行ったと説明があり、そして、アブラハム、イサク、ヤコブですね、ヨセフもそうだし、そしてこのモーセを飛び越えてこの、ヨシュアの話が出てきて、遊女ラハブも信仰によってイスラエルのあのスパイをかくまったことも書いてあって、あとダビ、シシが出てきて、サムエル、なんだっけ、そして次にダビデ、サムエルの預言者の名も出てきて、全員が信仰によって生きていった証があるわけなんです。 信じて聞きしたかったんです。誰一人としてその行わないでただなんだなんか概念的にこうなんか考えのようにして私信じていますって言ってる話なんて一つも出てきてないです。全部証、つまり行動になって残ってるんです。生き様によって残ってるんです。具体的な行動の中でこれが信仰なんだっていうことで、言われているんですね。でこのようにして神を信頼して声を聞くのみならず従う心で聞いているということですね。だから自分は理解できなくても自分の計画とは違くてもはいと答える従順によって聞いているということが分かります。ローマの10章の13節で主の皆を呼び求める者は皆救われると書いてありますけれども、このイエス様ってね、これ主の皆を呼び求める者は皆救われ、このねイエス様って呼び求めるのは何ていうのかな、あの自分を捧げてるんですね、その時点で、自分がもう明け渡しというか捧げているんですね。このように主のこの主をこの神から聞いて聞くというのはですね、この自分を明け渡して聞いているんですよ。自分の持っている計画がありますが、神が全てのことを働かせて益としておられることを知っているので、はい分かりましたとこう自ずとそういう感じで聞いていくと。箴言の19章の21節で人の心には多くの思いがある、しかし主の計画こそが実現するということです。自分がこういうふうに絶対思っていても知恵や理解、知恵を持って、ね、尽くしてもこういう理解だって言ってもそれらを主が語れることで明け渡していく必要があるわけです。箴言の3章の5節6節、心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな、あなたの行く道すべてにおいて主を知れ、主があなたの進む道をまっすぐにされると。心を尽くして主により頼めって言ってるんですね。これより頼むって信じなさいってことですよ。自分の悟りに頼るなってこう言ってるんです。だから信じるのってなんていうのかな、ほわーってこう自分で思ってることに聞き従うことじゃないってよくわかるでしょ。信じることって心を尽くしてって言ってるんですよ。自分の悟り理解により頼むなって言ってるんですよ。つまりほわーっと思って自分が感じたり思ったりしてることに従うんじゃないですよ。そうではなくて主よあなたは何をお語りになってますか、私はここにいますで語られた時に自分が思っていたことと正反対であっても、全く自分には理解ができなくても、はい分かりましたと従っていくわけなんです。あとですね、悔い改めも必要になってきます。この聞くっていう時にへりくだりっていう言葉と悔い改め、これ一つどっちもセットで覚えておくといいですね。へりくだって悔い改める、で何かって言ったら今までやってることが、実は間違っていたっていうことが分かる時があるじゃないですか。そういう時に思い直すっていうのはもともとの悔い改めの意味なんですね。で思い直す必要があるんです。で思い直す時に、大事なのがへりくだることなんですよね。結局なんでそんなこと言うんですかってならないで、いやそんなの関係ないですよ、あなたの言ってることは関係ないですよってでならないで、そうではなく、はい分かりましたと方向を変える勇気が必要なんですね。マタイの21章の28節に弟息子と兄息子の話がいてあって、で、お父さんが、この今日ブドウ園に行って働いてくれとお兄さんに言ったら、その時に行きたくありませんと言ったんだけど途中で思い直したんです。それで結局ブドウ園に行ったという話と、弟の方に同じようにね行きなさいと言ったら、はい行きますお父さんって言ったんです。ところが行かなかったって話があるんです。どっちがいいのか、そしたらどっちですか、お兄さんの方でしょ。悔い改めたんです。 思い直すのは悔い改めたということです。だから、この語られた時に、はい、わかる、あの思い直して、あそうだな、これ間違っていたなって方向を変える必要もあるんですね。このようにつながっていただけたらね、すごく嬉しいんですよね。そのいわゆる 立法対信仰みたいな単純公式ではないことが分かりましたね。これあのこのね、神様にこの書いてあるから従わなければいけないとかなんだかって言ってね、こういろいろこうやってこうだからこうって、そういうんじゃなくて、神との交わりの中で神から声を聞いて人格的な関わりがあって、それで神様に聞いていくんですよ。そして信じていくんですよ。その時に信じるっていうのは、あの信頼をしているから神に、そして神だから私は従っていきますという従順な心ですね。それを持って聞いている時に、おのずと行いが出てるんです。おのずとという言葉大事ですね。いやだから私何もやってないですよって、信仰を持って生きる人はそう言っちゃうんです。いや何やってるじゃないですかって、やってないですよ、やってるじゃないですかって、本人だけは気づいてないで、周りはみんな気づいてるっていうのはよくあります。自分はね、神様ばっかり見てるから気づかないんですよ、自分が行っていることに。で、私はこれやってあれやってってね、信心深く見えるんですよ。けれどもさっきのサウルのように、まあ今の言葉で言うとフェイク、偽物であることがよくあるんですよね。ぜひイエス様の言われた言葉、次の言葉、マタイの13章の9節、耳のあるものは聞きなさい。私たちの耳が開かれて聞くことができるようにしていきたいと思います。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉、レーマによるのだということを見ることができ、感謝いたします。主よ、今語られた人が、いましたら、それに勇気を持って応答し、そして、具体的に、動いていくことができるようにしてください。お願いいたします。そして、これは語られていたけど従順じゃなかった、本当に、これも気づいた人がいたら、思い切って自分のしがらみや、この思っていたことを捨てて、そして、この明け渡して従っていくことができるようにお願いいたします。または一生懸命自分に重荷を課していた人たちがいるかもしれません。しかしそれは全く必要なく、ただあなたに信頼して聞いて従っていくだけでいいんだということに気づくことができますようにしてください。主よ、どうぞ聖霊が導かれてくださって、あなたの思うままにしてくださって、ここにいる兄弟姉妹に自由のと喜びを与えてくださいますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。